年ですね、映画館で放映された映画にですね、インサイドヘッド2という映画があります。何回かちょっと用いたことがあるかもしれないんですけれども、このインサイドヘッド2という映画をご覧になった方はいらっしゃいますでしょうか。はい。とても面白い映画でですね、いつかこの映画ディスカッションを教会でやっても面白いんじゃないかなというふうに思っております。でこのインサイドヘッド2という映画の中にですね、中ではですね、中心となる舞台がですね、主人公の心の中となっています。で心の中にさまざまな登場人物がいます。喜びとか悲しみとか、また怒りとか、そういったさまざまなですね、自分の一面が登場人物として生活をしています。でその中でも主人公が高校生になると、彼女の心の中で心配という登場人物が中心的な位置に居座るようになります。もともとですね、高校に入学する前は部活でアイスホッケー部に所属していて、純粋にアイスホッケーを楽しんでいた彼女は、高校生になると自分は周りからどう思われるんだろうかとか、レギュラーに残れるんだろうかとか、また新しいところで友達ができるんだろうかとか、彼女の心の中は心配というものが中心的な位置を占めるようになっていました。でこの映画の中で、この心配というキャラクターは、あらゆる否定的な未来を予測してそれに対処する役割を持っています。で心配そのものはですね、決して悪いものではなかったりします。でもこの心配だけがですね、心の中心に居座ってしまっていて、他のキャラクターの働きが阻害されてしまうと、人間の本来あるべき姿ではなくて、彼女はそこに喜びやまた思いやりなどを見出すことができなくなってしまいました。まさにですね、私たちの現実でもですね、この心配にとらわれた時っていうのはそのようなイメージだったりします。で心の中で心配だけが中心的な活動をしているような状況です。で皆さんもこの心配が強すぎる時、そしてそれが長く続く時っていうのがあるんではないか。イエス・キリストが生きていた時代、多くの人はその原因が食事や飲み物が足りないこと、また生活水準が低すぎて着るものを備える難しさがあったということでした。それによって人々は心配を抱えながら生活をしていました。で現代では同じ理由ではなくても多くのことで人々は心配に侵されます。ある人は健康面で心配をします。それは高齢者だけではなくて、若者のメンタルヘルスであったりとか、またある人は職場で心配にとらわれたりします。さらにある人は孤独、最近の治安や地震の災害などとか、時代が変わって生活が変わってもこの世界では心配が私たちを支配することがあります。その中で聖書はこの心配などの思い煩いにどのように向き合えばよいと言っているのでしょうか。今日はですね、それを見てまいります。マタイの福音書の6章の25節から34節までを今日はお読みいたします。マタイの福音書の6章25節から34節まで。ですから私はあなた方に言います。何を食べようか、何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配するのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を延ばすことができるでしょうか。なぜ着るもののことで心配するのですか。野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえこの花一つほどに装っていませんでした。 今日会っても明日は炉に投げ込まれる野の花さえ、野の草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。ですから、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることは、あなた方の天の父が知っておられます。まず、神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべてそれに加えて与えられます。ですから、明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。かつてですね、桝野俊明さんという方がですね、心配事の9割は起こらないというタイトルの本を書いたことがあります。まあ、この本はですね、この心配していることの多くは、まだ起きていないことへの思い込みであり、実際には起こらないことがほとんどであり、今ここに集中するということを勧めています。まあ、特に大切になるのはこの本の中で、減らすとか手放す、忘れる、まあ、そのことをですね、実践していきます。そして、まあ、先ほどの映画で言えばですね、主人公が心配を手放すことで、心配以外のキャラクターが活動できるスペースを心に作っていくことができるということです。まあ、心配以外のですね、自分の一面を心の中に迎え入れる。それがですね、この桝野さんという方がこの本の中で言われていることでもあります。で、今日の27節を見てもですね、あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を延ばすことができるでしょうかと、まあ、イエス様がですね、指摘をしています。この心配のしすぎはですね、かえって、まあ、自分の心の健康を害している。命の長さを縮めることにもなります。ですので、心配しすぎている時っていうのは、まあ、少しですね、この心配から距離を取った付き合い方を目指していくっていうのが良かったりします。それとともにですね、このイエス・キリストに目を向けた時、心配との向き合い方で何が言えるのか、イエス・キリストのですね、人生をこの聖書の中で見てみますと、まずイエス・キリストも心配や悲しみとか怒りといったですね、私たちがネガティブと思いやすいですね、一面というのを聖書の中で表現していたりします。友人であるラザロが死んだ時は涙を流して悲しみの感情を表現したり、また死に対する怒りの感情を抱いています。また十字架にかかる直前、ゲッセマネの園では十字架への心配や、できればそこから逃げ出したい弱さというのも表現されています。イエス・キリストも心の中で心配された方です。それでもイエス・キリストは根っからの幸せ者だったとも考えられています。何よりも今日のですね、この三条の説教の冒頭である五章では、イエス様は神の国にいる者は幸いであるということを何度も強調しています。イエス・キリストは常に父なる神、聖霊とのこの三位一体の親しい交わりの中にいて、さらにはこの十字架の直前に弟子たちとディナーを共にして感謝を捧げて、感謝の心を持って彼らとの時間を過ごしていたと書かれています。これらのことから言えることっていうのは、この心配といった一面は全体の一部であるということも言えます。イエス様も心配や怒り、悲しみなど、私たちがあまり使いたがらない一面を必要に応じて使っていますけれども、それらはですね、常に用いるべきものではありません。全体の一部であるなら、必要でないときはそれを使わないでいることもあったりします。まあ、それでもですね、私たちっていうのは否定的なものにですね、支配されがちなことがあります。特に私たちはですね、この目の前の出来事を通して否定的な予測をですね、大きくしてしまう、そんなことをする傾向が私たちの中にあり、それがですね、私たちの心配を煽ったりします。最近ですね、 在日外国人についてもですね、このデマ情報というのが拡散しているニュースをよく目にするんですけれども、まあ、そのニュースを見ながらですね、私自身もあれこれ勘違いしていたかもと思わされた一面がありました、まあ、というのはですね、まあ、ここ最近ですね、私の家の近くではですね、結構殺人事件が起きていました。私の家がですね、池袋のサンシャインが比較的近いんですけれども、まあ、最近、まあ、ご存知の方も多いかもしれませんが、このビルの中のある弁護士事務所で殺人事件が発生しました。このサンシャインというのは3年ぐらい前にもですね、まあ、レストランの中で、まあ、中国系のマフィアがですね、出所祝いをして100人ほどのですね、乱闘事件が起きたというニュースもありました。で、まあ、池袋はですね、まあ、たまに私もニュースでいろいろこう出てくるんで、他にもですね、殺人事件があったなというニュースを見たことがあったんですけれども、まあ、そのようなですね、ニュースが立て続けに続くのを見るとですね、まあ、勝手にやっぱ心の中で時代は物騒になったなという思いで満たされるというのがあります、まあ、そんな自分の心の中というのがありました。でところがですね、最近その在日外国人の犯罪率のニュースをテレビで見ていたときに、まあ、私が改めさせられたのは、その日本での外国人の犯罪率が減っているだけではなくてですね、まあ、日本人の犯罪率も実は増えているんではなくて減っているんだということをですね、ニュースで語っていました。で特にこの殺人事件とか銃犯罪についてはずっと減少傾向にあって、日本というのはどんどん治安が良くなっているんだとい うデータだけで見るとそういうふうになっているんですよね。でそれをですね、見たときに、まあ、全然自分が思っているものと違っていたなというのを気づかされました。で私はですね、この目の前の出来事に自分が翻弄されていて、勝手に日本の治安をですね、心配していたなというのを気づかされました。でそこでありもしない心配をしている自分っていうのも、その状況がですね、心の中にありました。でそんな私たちにイエス様はですね、今日の34節で、まあ、次のようなことをですね、まとめられています。明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。まあ、この当時ですね、この 目の前にある状況はですね、人々にとってはですね、あまりいい状況ではありませんでした。明日の食費が稼げるのかとか、そのような人たちもですね、このイエス様 この聴衆の中には多くいて、でイエス様はそんな彼らにですね、今の自分に向き合うようにということを語っています。鳥や植物が何か明日のことを心配しているわけではなくて、それでも神様に生かされているように、神はあなたたちを救うという約束をしているんだ。明日の心配は明日すべきものである。先々起きることに振り回されるのではなくて、今その場でどの一面を用いるかという点に目を向けさせました。実際にイエス様も十字架という悲惨な出来事に向き合いますけれども、その直前弟子たちとのディナーを共にしていて、感謝を持って彼らとの時間を過ごしています。イエス様は私たちに明日のことまで心配しなくてよいと語っていますが、この目の前の出来事から私たちが否定的な予測をする考えを減らすようにということも言えたりします。心の中で一部の感情に振り回されるのではなくて、今ここに心を向けて、今何を私たちの心を用いるべきなのか、その正しい管理をしなさい、その視点が大切であったりもします。さらに今日の箇所では特にこの33節が強調されています。まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。でこの神の国と神の義というのは一体何を指しているんでしょうか。皆さんはこの神の国と神の義を求めるというのをどのように理解しているでしょうか。で例えばですね、この神の義を求めるっていうと、神が求める正義を自分が果たせるように思う人があります。まあ、義とか信仰という言葉を自分の正しい行いとか自分が神を信頼する、まあ、そのような自分を主語にして捉えることもできます。 でも今日の聖書というのは義というのを神の義と神が主語になっています。神の国っていうのはイエスによってもたらされた神の支配のことを言います。そしてこの神の義というのは神がイスラエルの民と交わした契約に神が忠実であり、この約束に対して神が誠実に働かれるということを言います。私たちが神の義を求めるというのは神と私たちの関係の中で神が誠実さを私たちに働かれるということを私たちが味わうかどうか、それが問われています。以前ですね、私はビジネスで失敗をしてしまったという話をですね、過去に何度かしたことがあるんですけれども、ビジネスが、私が関わったビジネスがですね、ある時からうまくいかなくなったことがありました。でその時にですね、私は神様に祈り求めました。でその時ですね、祈り求めた時に神様は私にですね、言ったことがですね、今あなたはどん底な状況にあるけれど、神である私はあなたにですね、こう3つのことを回復させるというふうに私は言っているように聞こえたんですよね。そういうふうに受け取った確信のようなものを持ったんですよ、その時。でその3つっていうのが何かっていうと、1つはですね、私の生活が回復します。でもう1つはこの会社、このビジネスを回復しますっていうことだったんですよね。であと残りの1つは何かっていうと、もう一人ですね、私と一緒にやっていたビジネスパートナーがいたんですけれども、その人を回復させるということだったんですよ。で、私はその時ですね、2人でビジネスをやっていたんですけれども、このビジネスがですね、こううまくいかなくなってしまった時に、もう一人の友人であるですね、ビジネスパートナーと話し合いをしたんですよ。どうしたらいいんだという話し合いをしたんですけれども、その話し合いを通してですね、いやこの人とはもう長くできないなっていうふうにその時思わされたんですよね。でそれはそのビジネスに対する向き合い方とか価値観がですね、もう根本的に180度違うっていうのはその時分かったんですね。それが分かる話し合いだったんですよね。で友人はそもそもこのビジネスに対してこだわりはないんだと。でお金が儲かればいいし、まあ、楽ができればいいんだと。そういう気持ちで自分はずっとやってきたんだと。今さら努力はしたくない、まあ、そのような態度だ。でも私はですね、このビジネスを通して何がしたかったかっていうと、社会貢献であったりとか、その関わる人たちを喜ばせたいんだと、そういう思いで今までやってきたんだっていうので、こう180度違ったんだなっていうのが、その話し合いの中でこう明確化されたんですよね。ですので、このビジネスがうまくいかなくなった時に、ちょっと友人、そういうふうな価値観の友人に、ちょっとした苛立ちがあったのも事実でした。でこの後に及んで努力はないんだと、でもいいんだ、このまま沈んでいいんだというのが友人の結論だったんですよね。でそんな時に神様に祈った時に、そのビジネスだけではなくて、友人も私は救うんだって言われてるその祈りですよね。それを受け取った時に、いや本当ですかという思いを抱きました。で神様が本当にそれを語ってるのか、まあ、ちょっと半信半疑な自分もいました。祈りというのはそういうものかと思うんですけれども、でそれをこう確認しながら私はその後歩んでいったんですけれども、で神様はですね、本当にその祈りの通りにですね、その3つ全てをですね、回復させました。で私はでその後ですね、まあさすがにこの友人と一緒にずっとやっていくのは難しいということで、まあ、会社の経営がですね、回復して、まあ、それから1年ぐらいして落ち着いてからですね、そのビジネスを去る決断をしたんですけれども、まあ、それも神様との祈りの中で決断したんですけれども、もうその、私の中ではその後どうするんだっていう時に、まあ、保証がないわけですよね、出ていく際には。でも、その時私が思ったのは、やっぱその神様っていうのは真実な方であり、次の道を必ず示される方である、まあ、その確信というのも、まあ、その祈りが聞かれたことによって私は抱くことがその時はできました。神様がこう真実な方で必ず約束に対する忠実さを果たすんだと、まあ、神が義を果たされる方である、それがですね、持つことによって、まあ、次の 不安定な状況に飛び込んでいくことができた、まあ、それが教会のスタッフであり、また神学校に行くという決断だったんですけれども、まあ、このことをですね、こう神様との関係を通して、で神の義を味わい、神が忠実であり誠実な方であるということを知ってこそ、私たちっていうのは本来神に信頼することができるのではないでしょうか。私たちはこの心配に支配されるとき、この神がどれだけ信頼に値するのか、それを本当はまず受け取る必要があるのではないか、そのように私は考えています。で、神の義を求めるっていうのはそういうことです。神が約束に対して忠実であり、必ず約束を果たされる神なんだ、それをですね、求めていく、その確信を求めていくことではないか、そのように考えています。ローマ書のですね、3章22節にもですね、このように書いてあります。神の義はイエス・キリストの真実によって信じる者すべてに表されたのです。そこに何の差別もありません。ここはですね、聖書教会共同訳を今回使っているんですけれども、私たちの信仰というのは、神がですね、約束をですね、忠実に果たすという真実が土台にあります。で、この土台なしにですね、信じることは、まあ、現実的に少なくとも私には不可能ではないかなというふうに考えています。で、人によってはですね、まあ、そのような経験を自分はしていないとか、自分は祈ったけど聞かれなかったんだというような方も、中には過去に私とこう話したりしていて、いらっしゃいます。で、場合によってはですね、神がその方に働かれた義に気づいていない場合もあるかもしれませんし、また祈り求めが御心に合っていなかった場合もあったりもします。でも、まあ、さまざまな理由があるにせよですね、一つ確実に言えることっていうのは、この神が過去に私たち全員のためにした義があって、それを見るときに神のご性質を知ることができるということです。で、過去この聖書の中で神が義を果たされていること、そこに目を向ける必要があります。神はアブラハムと契約を結んで、このイスラエルを通して世界を救うという約束をしました。この約束を忠実に果たすというのが神の義でもあります。で、この約束を果たすために神はイスラエルを選び、しかしイスラエルがこの神の期待を裏切り、神がこの契約を守ることが不可能に見える状況に陥ってしまった、そのことが聖書にも書かれています。で、もはやこのイスラエルは神と共に何の義も果たすことができないような状況に陥ってしまいました。そしてイスラエル以外の国々も苦しんでいて助けを求めています。誰もこの世界を救える状況でなくなったときに、私たちの目には想像もつかないやり方でこの約束が果たされることになった、それをですね、イエスを通して見ることができます。それは神であるイエスがイスラエル人としてやってきたということで、神の義が果たされたということです。誠のイスラエルであるイエスの到来とともに、神の国がイスラエルに戻ってきました。さらにイエスの死と復活によって、イエスがこの世の支配者に勝利したということは、イエスがイスラエルの王であるだけではなくて世界の王ともなり、イスラエルのみならず世界中の人がこの神の国の住人になることができるようになりました。アブラハムとの契約がここで果たされています。私たちはイエスの誕生とイエスの死と復活、ここに神の義が果たされたことを見て取ることができます。過去に神が最も大きな約束を果たされたということは、今も私たちの祈り求めに忠実であり誠実であることの証と言えるのではないでしょうか。真実である神は今も祈りの中で私たちの声を聞き、私たちに誠実に働かれますが、それを信じる上で過去に義を果たされた点にも注目するべきです。過去を義を果たされた神は今も義に生きる神であり、そして最終的に神の国がこの世界に染まり完成するという約束にも忠実であるということを信じることができます。神は私たちに神の国と神の義を求め続けなさいということを言っておられます。 そのようにしてこの心配な状況に対処するように語っているということも理解できます。イエス・キリストも神の国と神の義を求める生き方をしていました。常に神に祈り求めて、神の支配の中で奇跡を行い、そして十字架の直前、ゲッセマネで心が乱されるようなシーンに遭遇しながらも、神が義を果たされるという信仰によってそれを乗り越えました。そして神はイエスを死から復活させて世界の王へと引き上げることで義を果たされました。そして未来においてこの神の義を完成させて、私たちも再び王として引き上げられることが約束されています。神はそのことを忠実になされます。この神の国と神の義を味わいながら今月も歩んでまいりましょう。一言お祈りいたします。